ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知って、それに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回は、スイカについてお届けします。
横手の
おいしいみっけ。
お話を伺うのは、株式会社 A ベースの森谷さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はじめに、A ベースというのはどんなことをしている会社なのかを教えてください。
はい、株式会社 A ベース、弊社では秋田小町と酒米を中心に30丁分のお米を作っています。他には飲食部門の居酒屋マリキューであったり、自社米を使用した委託醸造、あとは菊芋茶の販売や米卸など、農業に関わるところの仕事をしています。
はい、いわゆる農業法人ということでいいんですよね。
はい、そうです。
では森谷さんはスイカの栽培を始めて何年目でしょうか。また収納のきっかけについても合わせて教えてください。
はい、うちの会社ではスイカを作り始めて4年目になりました。もともとは雇用の継続だったり経営の安定化のためにスイカをしようと思って始めたんですけど、周りのスイカ農家さんたちがだいぶベテランで技術のある方々が多くて、その方々に助けていただきながらここまでチャレンジできています。
はい、私は今圃場に来てるんですけれども、これどれくらいの広さなんでしょうか。
はい、ここは大玉スイカがだいたい5反部で、小玉スイカが2反部ほど栽培してます。
そうすると生産量っていうのはどれくらいになるんですか。
はい、今年は大玉スイカがだいたい2000個ぐらいで、小玉スイカが800個とか1000個ぐらいの予定で、収穫できると思います。はい、
スイカの品種について教えてください。味の特徴も合わせてお願いします。
はい、大玉スイカは夏丸という品種で、とても甘みが強くて首都圏でも大変人気のいただいている品種になります。小玉スイカは夏丸ちっちゃといって、甘さはもちろんシャリシャリした食感で、冷蔵庫とかに入るので家庭用向けで大変人気を得ている品種だと思います。
はい、私もですね、核家族なのでやっぱり冷蔵庫に、ね、大玉だとなかなか入らないっていうのがあって、このちっちゃいよく買っています。さて続いてなんですけれども、猛暑になったり雪が多かったり、結構天候が安定しない年が続いてるんですけれども、今年のスイカの生育状況はいかがですか。
はい、今年はもう全く雨が降らないところが続いちゃったので、トンネルの中暑くなって大変だったんですけど、初期生育のところはすごくよく成長してくれたので、ただこれから梅雨の時期雨が多くなってくると病気がかかるリスクが高まってくるので、そこあたりの天候は少し心配です。
やっぱり水が少ないのって雪が降らなかったのが関係してるんですか。
田んぼの方はやっぱり水が 山の雪解け水だったんですけど、スイカの方は畑なので、本当に雨次第というところがあったので、これはお祈りするしかなかったかなと思います。
では続いて栽培へのこだわり、または手を焼いている部分など教えてください。
はい、こだわりというか、まだまだこだわりを持てるようなレベルに達してないので、今はやっぱり地域の先輩たちがこう築いてきた技術を自分たちの圃場でしっかりと表現できるように必死にやってます。で、手がかかるというか大変なところはやっぱり猛暑で日中の気温がすごく暑いので、今日今作業してもらってるんですけど、やっぱり暑い中の作業が従業員にとっても大変なので、そこが一番気を使うところですね。
はい、現在圃場ではこう見た感じ3人の方が作業していますね。3人ともベテランの方ですか。
いえ、今うちの会社で農業を携わっているのは、ここにいるのは全員初めて農業をするもう4年目、会社が起業した時に入った人もいれば、昨年からスイカを始めた人もいますし、いろんな世代で一生懸命頑張っています。
担い手不足とか言われる昨今ですけれどもね、ここは初めてやる方が3人もいらっしゃるんですね。さて続いて出荷時期について教えてください。
はい、出荷は大玉スイカ小玉スイカともに7月の下旬から8月の中旬お盆ぐらいまで、収穫できる予定です。
続いて美味しいスイカの見分け方教えてください。スイカをよく叩いて見るっていうんですけど本当でしょうか。
はい、スイカ叩くとすごく中の成熟具合が分かりやすくて、叩いてみてボンボンとこう綺麗な響き方というかすると中はちょうどいい食べ頃かなと。逆に低い音がするとちょっと熟れてきてるというか熟しすぎてるのかなという感じですね。
つるを見るっていう話も聞きますけども。
そうですね、取った時青々しいつるなんですけど、まあ、時間が経ってくるとどうしても茶色くなったり黒くなってきたりするので、スイカの上部を見て色が変わってなければ新鮮なスイカかなと思います。
では保存方法や食べ頃について教えてください。
はい、スイカはやっぱり農家さんたち美味しいところで収穫しているので、朝一採れたものがやっぱりその日食べた方が美味しいと思いますし、まあ暑すぎるところとか保存状況が悪くなければ数日置いても美味しいままですし、まあ保存するときはやっぱり冷蔵庫に入れていればひんやりして美味しいスイカが味わえるかなと思います。
さてこちらで作られたスイカはどのように出荷されるんでしょうか。
はい、朝畑に入って、スイカを収穫して、その後専用の機械で磨いて、でその後、まあ、JA さんに出荷するので JA さんのスイカ部会に入っていられる先輩方にしっかりと検査してもらってからサイズごとに分けて JA さんの方に出荷しています。
はい、JA さんの方っていつもスイカの出発式があると思うんですけど今年もやるんですかね。
そうですね、毎年夏丸ちっちゃい夏丸の出荷式やっているので、そこでこう初陣というか今年もいいものできたよということで皆さん期待と気合を出しながら見送ってます。
はい、そうして地元でもスイカを買える場所あるんでしょうか。
はい、近くだと十文字の道の駅さんとかはやっぱり地場の農家さんたちが朝採れたものを出荷したりとか並べていますし、まあ、スーパーでも特に JA さんのスイカは釣り吉三平のシールが貼ってあるので産地は見分けやすいかなと思います。
はい、先ほど飲食部門の話をしてましたけどもマルキューさんでも出るんですか。
はい、うちでは、出荷するときにどうしても傷が多いものは C 級品規格外になってしまうので規格外になったものをマルキューの方で店頭に置いて販売させていただいてます。
では最後に横手のスイカについての PR をお願いします。
はい、横手さんのスイカはやっぱり横手盆地で暑い中すくすくと育った甘みの強いスイカだと思うので味はもちろんなんですけど、まあ、作ってる農家さんたちがすごい誇りを持ってスイカを作っている有数の産地だと思うので、そういう方々の思いだったり頑張った証というものがやっぱスイカに出ているので、そういうところをしっかり味わっていただければ我々もこれから一生懸命頑張っていってその技術を残していこうと頑張っていけるかなと思ってますので、なんとか応援していただければと思います。
はい、ありがとうございました。今回お話を伺ったのは株式会社 A ベースの森谷さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで横手市食農推進課からイベントのお知らせです。8月2日金曜日、横手市園芸振興拠点センターにて食農フェスタ2024を開催します。今回のテーマは横手の野菜はメダル級、 AKT、JA 緑の広場などで大活躍中の秋田住みます芸人キリテイタンポーさんによる落語&トークや野菜の即売会、夏野菜のパスタの試食、市の栄養管理士による栄養ワンダーイベント、また豪華商品が当たるセンター内周遊クイズセンタークエスト、ネギの皮むき体験など横手の野菜とセンターの魅力が体感できる一日です。イベントによっては商品や景品がなくなり次第終了となりますので、皆さんふるってお早めにお越しください。 また駐車場については横手市園芸振興拠点センターまたは対遊地域局をご利用ください。お問い合わせは横手市農林部食農推進課、電話352267、35-2267までご連絡ください。以上、横手市食農推進課から食農フェスタ2024についてのお知らせでした。横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。